77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。今日は3月29日ということでね、ね、皆さんいかがお過ごしですか、ね、元気にやってますか。はい、まあ私の方はね、もうね、私自身はね、まあ元気なんですけど、まあ子供たちがね、3歳と1歳なんですけど、なんかもう今月はね、もう結構ね、もう交代でね、もう、なんでしょう、体調崩しちゃって、で、保育園ね、お休みってなって、でね、まあそうなってくると、ね、まあ私がね、昼間ずっとね、こう見て、いなきゃいけないみたいなね、まあ、そんなね、1ヶ月でしたよ、ね、で今週もね、まあ、そんな感じでした。まあ、幸いね、なんかこうものすごく具合悪くなるっていう感じじゃないんですけど、ね、なんかやっぱりね、まあ、ちょっと熱が出たりとかするとね、まあ、やっぱり、まあ、一応ね、安全のためにね、保育園お休みってするじゃないですか、ね、まあ、そうした方がいいかなと思ってね、お休みするんですけどね。はい、まあでもね、まあ、そんな感じだけどね、仕事はね、やっぱね、進まなくなるんですよね。ね、日中予定してた仕事がね、全然進まないってなっちゃうんですけど、まあそれでもね、なんでしょうね、なんか、子供とね、なんかこう何にもしないでね、もうゆっくり過ごす時間っていうのはね、これもう、もしかしたら、この先あんまないかもしれないですもんね。うん、まあそういう意味ではね、まあ、なんでしょう、まあ今ね、こう貴重な時間なんだなって思って楽しまなきゃななんて、まあそんな風に思いながら過ごしてました。でね、あとね、まあ今月はね、まあなんといってもね、耕作放棄地開拓事業でね、まあ、400本の苗木を植えますっていうね、まあ、それを、そのね、大仕事がね、終わったんでね、まあ、ほっとしてるところですね。よかったよかったって感じですよ。もう60人近いね、方に来ていただいてね、57人くらいかな、はい、来ていただいたんで、ほんとね、ありがたいですね。ありがたい。ね。何がありがたいかっていうとね、もうほんとね、なんでしょう、まあ、作業がね、はかどるとかね、まあ、そういうね、そういうことじゃないんですよ。ね。まあ、それは作業も嬉しいですよ。嬉しいですけどね、もっとね、気持ちの問題ですよ。何がね、だって言うと、だって、もうずっとね、もう二人だけでね、ずっとね、一生懸命ね、コツコツコツコツ開拓してきたところなんですけど、まあそこにね、いろんな人がね、たくさんやってきてね、で、明るいね、感じでね、うん、もう実際ね、明るかったんですよ。まあね、お天気も良くてね、で、明るいところでね、みんなでワイワイやるっていうのはね、本当にね、楽しくて、あ、やっと自分たちが作ってた農園がね、まあこんな風になったな、みたいなね、まあそんな風に思いましたね。はい、まだ収穫は先ですけどね、でも嬉しかったですよ。なのでね、応援してくださった皆さんね、あとね、手伝いに来てくれた皆さん、ありがとうございました。ね、多分結構大変だったと思います。ね、力仕事、結構がっつり力仕事でしたし、泥にね、まみれるね、そんなね、仕事でしたしね、大変だったと思いますけど、皆さんどうもありがとうございます。まあそんな感じでね、もう今日もね、3月29日のね、なやラジオね、やっていきたいと思うんですけど、はい、まあ私はね、ちょっとね、私自身もね、体調がね、そんなにね、万全じゃないというか、多分花粉症なんですよね。今日もね、ちょっと耳鼻科に行ってね、見てもらったんですけど、花粉症でね、鼻水がね、もう結構ひどくてね、でね、その鼻水がね、こう、だらだらね、垂れてくるわけじゃなくて、その喉の方にね、ね、結構ね、流れてるらしくて、それでね、なんか、喉がね、ちょっと炎症を起こしてるらしいです。はい、なので、ちょっとお聞き苦しいかもしれませんけど、すいません。はい、なんかそういう体質みたいですね、多分。なんかね、喉がどうかなと思ってね、ね、耳鼻科で見てもらうと、この鼻水が垂れてなってますね、みたいな感じで言われるんですよ。ね、鼻水ってなんか、ね、こう前の方に垂れてこないからね、いいのかななんて思ってたけど、ね、なんか、喉の方に垂れても厄介なんですね。なんでね、まあ、だからね、まあ、人に移したりしないから、まあ、言っちゃいいんでしょうけどね、でもね、話しづらいね、話しづらいのとね、皆さんにとってね、聞きづらいっていうのがね、あるかもしれないんで、なんでね、すいません。ね。もうね、ちゃんとね、出された薬をね、ちゃんと使ってから、あんまりひどくならないようにしていきたいと思います。はい。まあ、そんな感じでね、今日もナヤラジオやっていきたいと思います。 今日のねテーマね何かと言いますと、今日のテーマはね、今日3月29日でしょ、今日何の日っていうね調べてみたんですけど、ね、そしたらねあのなかなかね農業に関係するものはあんまりなかったんですね。3月29日マリモの日とかね、はい、もう一つね八百屋、八百屋のお七の日、お、これ八百屋のお七の日ってこれ野菜じゃないって思ったんですけど、これね八百屋のお七ってね、これあの江戸時代でね八百屋のお七って何でしょう、町に火をつけてで、火炙りの刑に処されたっていうね、まあ、そういうね物語なんですよ。なんでね八百屋野菜要素あんま関係ないんですよね。でまあいろいろ見ましたよね、サニークリーンの日とかねもありましたしね、もういろいろね出てきたんですけどね、まあそんな中でねあったのが作業服の日。これはね、作業服やね安全靴事務服などの通信販売を手掛ける埼玉県川口市の毎度屋株式会社が2007年に制定したってあります。はい、でまあこのねまあまあ、普通の、ね、会社さんが制定したっていう記念日なんですけど、まあ、それがね、まあ記念日本記念日協会により認定されたということで、まあ、ちゃんとした記念日なんですよ、はい、でこれがね、まあ、作業服がね日っていうのが、まあ、今日がね3月29日でしょ。作業服、作業服、作業服の日で作業服の日ですよ。さがね3行服ね2と9ですよ。はい、ということでね、でまあこのね説明にねあるのが、ものづくり大国の日本では多くの労働者が第二次産業に従事しているっていうふうに書いてあるんですね。はい、そうですね、もう作業服ってね、ね第二次産業に従事している、まあ、製造業の皆さんね作業服をねこういうね皆さん使ってると思います。なんですけど一次産業の農業もね作業服ね結構大事なんですよ。はい、ねまあ、工場もね結構ねその安全性がねもうすごいね大事じゃないですかね、こう燃えにくいですよとかね、あの回転する機械にね巻き込まれないですよとかね、まあ、そういうのね非常に大事なんですけど、まあ、農業でもねやっぱりねあの服装って大事なんですよね。でもこの間のねあの食事の時は結構面白かったです。なんかねまあ結構皆さんねいろいろ思い思いの服でね来てるんでね、なんでまあそんなね危ないような仕事はなかったんですけど、でもねネイルの人とかがいたりとかしてね、それがね なかなかで面白かったですよ。うんね、まあ作業服で来た人はねあんまりいなかったですけどね、まああのスポーツウェアとかね、まあそういうので来た人いました。でね、まあ、農業してる人ってな作業服どうしてるかな、なんかいろいろですよ、なんかつなぎみたいのでしてる人もいますしね、ねなんかなんかずっと機械に関係する仕事をする日はつなぎとかいいかもしれないですね。なんか農業ってね結構なんか工場じゃないですけど回転する機械と一緒にずっと働く日っていうのがあるんですよね、まあ、トラクターとかねもちろんそうですね、あとまあそうだけじゃなくてね、まあ、トラクターとかコンバインとかなんかそういうのはなんとなくわかるじゃないですか、まあ、それだけじゃなくてねなんかウッドチッパーとかね、なんでしょう、なんかもう枝とかをねバリバリね砕く回転する刃物とかと一緒に働くっていうかね、それを使ってね働く日があったりするんですよね、まあ、そういう日はねやっぱりね安全性が一番大事ですよね、はい、まあ、そんなにね安全性までね一生懸命考えなくていい日もあるにはあるんですよ。なんかセルトレイって言ってねこう苗をね育てるなんかもうそういう、苗を育てるためのなんかあの土と種を入れるトレイがあるんですけど、まあそういうのにねこうなんかつぶつぶ苗を植えていく日とかね、まあそういう日はねなんか別にねなんかそこまでじゃなくていいですしね、なんか普段着とかでもねまあいいっちゃいいんですけどね、まあでもねもう農業っていうのはまあ作業内容によっては結構危ないことがねあったりするんで、まあ気をつけながらやっていきたいですね。あと草刈りとかもそうですよね、草刈りとかもそうで、まあそういうのはね回転する刃物に巻き込まれないというだけじゃなくて、あの飛んでくるものから身を守るっていう意味でも大事ですし、まあ結構そういう意味では大事です。はい、まあそんなねなんかすごくねあの大掛かりなものをする必要はないですけど、要所要所で安全は抑えておきたいですよね。まあでもどうなんでしょう、なんか結構ねなんか安全のことをねちゃんと考えてない人とかもいるので、なんでねなんかで一度ねなんかどういうところが危ないんですよとかいうのをねこう勉強するね講習会みたいなのにね行った方がいいんじゃないかなと思いますよ。はい、全然ねそんなやってない人いますもんね。はい、なんでね農作業結構危ないんでね、まあ、気をつけてくださいねっていうことです。まあこれナヤラジオはね、まあ、あの一応ね公共の電波をね使わせていただいてるので、ね、まあ、こういうねこう なんか公共の大事なことはね、しっかり発信していきたいと思います。はい、ということでね、まあ、作業服の日ということなんですけど、まあ、これね、まあ、工作工基地を開拓してるときはね、もうさ、いろんなね、作業服にね、お世話になりましたよ、ほんとね。はい、まあ、そういうことでね、まあ、今日はね、まあ、そういう工作工基地のことを思い出したわけなんです。はい、で、もう一つね、その工作工基地のことを思い出したっていうかね、あの、考えたっていうのがね、その理由がもう一つありまして、それがね、今日私ね、あの、FM 長崎さんのね、の番組に出演させていただいたんですよ。はい、それがね、FM 長崎ね、の、ネイチャー&フューチャーっていうね、番組に出させていただきまして、で、それね、そこでね、工作工基地についてね、お話してきたんです。はい。で、まあ、その内容とね、もう、かぶっちゃいけないのかもしれないですけど、まあ、それにね、関連するお話を今日しようかなと思います。はい。というわけでね、ちょっとね、前置き長くなりましたけど、今日のテーマは、工作放棄地です。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日3月29日のテーマは耕作放棄地ということでね、今日ね、お話ししていきたいと思うんですけど、はい、耕作放棄地です。はい、今日ね、その FM 長崎のね、番組に出させていただいて、で、久しぶりにね、自分の番組以外のね、他の人の番組に出るっていうのをやったんですよね。はい、これもね、なかなかいいもんですね。でもね、なんかね、あの、ね、自分でラジオ番組やってるから、なんかね、出やすいでしょって思うかもしれないじゃないですか。ね、まあ、喋りやすいでしょって思うかもしれないじゃないですか。私もそう思ってたんですよね。で、そう思ってたんですけど、でもね、なんかね、あの、ラジオ番組やってない時に比べて、もうちょっとね、なんか大変になりました。ね、大変というかね、なんかいろいろ考えちゃうんですよね。ね、人の番組でしょ、その人 がやってる番組でしょ、そこにお邪魔させていただいて、で、喋るってね、その人に持っていきたい方向とかいろいろあるよねみたいなね、あとなんかその人のいろいろ段取りとかね、もうなすごいそういうのあるよねっていう、そういうことをね、考えたらね、なんかあのこういうあの尺で喋っていいのかなとか、いろいろ考えてしまって、で、喋りにくかったって言ったらあれなんですけどね、なんかね、ちょっとね、いろいろ考えすぎてしまいましたっていうね、まあ、そんな感じでした。はい、ありがとうございます。ね、出させていただいてありがとうございます。まあ、一応ね、放送はね、そのネイチャー&フューチャーのね、来月4月5日のね、の、まあ、夜8時からの放送でね、放送されます。はい、なので4月5日はこれ金曜日なんですよね。なので、金曜日はね、8時からは FM 長崎を聞いていただいて、で、9時からは FM 諫早を聞いていただくって感じですね。あ、いや、でもちょっと待って。ね、FM 諫早もね、あの、8時からもね、番組あるので、なのでね、まあ、できればどっちも聞いてくださいねっていうことですね。はい。こんな感じでよろしいでしょうか。はい。どっちも聞いてください。はい。まあ、そんな感じです。もうね、もう何でも聞いてくださいよ。はい。まあ、こんな感じでいいのかな。はい。ね、あれですね、あの、違う局の番組に出ると、まあ、なんかこんな感じのがありますね。はい。よろしくお願いします。はい。まあ、今日はね、まあ、そんな感じでね、耕作放棄地についてね、FM 長崎さんでね、喋らせていただいたんですよ。はい。で、まあ、耕作放棄地って、まあ、まあ、私が一番取り組んでる問題の一つなんですよね。はい。で、まあ、これもね、まあ、結構いろんな見方があって、実際の現場と、世間一般の感じ方っていうのが結構違う部分があるんですよね。で、FM 長崎さんで喋ったのも、なんでしょう。ネイチャー&フューチャーって、やっぱ自然をね、こう、をテーマにした番組で、自然って素晴らしいっていう、まあ、そういう感じなんですよね。はい。なんかあのアウトドア用品メーカーさんが、スポンサーをやってるということでね、まあ、ね、自然を楽しみましょうっていう、まあ、そういう番組なんですけど、ね、これ実際にね、耕作放棄地をね、開拓するとね、一番思うのはね、自然を破壊しまくってるなって思うことなんですよね。はい。そうなんですよ。まあ、しまくってるというか、まあ、ね、やっぱ自然をね、に手を加えていくわけなんですよ。だって、耕作放棄地って要は自然に戻っていってるわけでしょ？ね、なんか山に戻っていってるわけなんで、もうそれをね、またね、あの、たくさんの植物をね、切ってね、で、生き物の住処を奪ってってね、やってるんで、これはね、やっぱりね、自然をね、破壊してることになるんですよ。はい。ね、で、まあ、これはね、自然破壊してることなんで、やめましょうとかいう話じゃないんですよ。やめましょうとか、こう、いいよねとか悪いよねとかいう話じゃなくて、まあ、いい悪いじゃなくてね、そういうものですって話なんです。 はい、で私はねこう自然をね耕作放棄地を開拓してね自然破壊してる悪者なのかっていうとねこれね私だけが悪者なんじゃないんだよということをねこう言いたいのがねあこれ自分が悪くないですって言ってるわけじゃなくてこう実際はねこれ耕作放棄地を開拓してない人も耕作放棄地を開拓してない人そう自然をね破壊してない人も破壊 した後の土地に住んでるわけで、はい、破壊誰かに破壊してもらわなければそこに住めなかったわけなんですよね、はい、で誰かが破壊した都市に、誰かが環境に負荷をかけた建物の中に住んでそして安全が守られてるわけなんですよ食べ物もねそうやって安全が守られてるわけなんですよなんでね自然をね、ね自然は確かに素晴らしいものなんですけどそれをね耕作放棄地の開拓というのはどちらかというと自然に手を加えていってるっていうのはやってみてすごい思います、はい、でそれをやってない人もやってる人の恩恵に預かってますよっていうことはねそれはね一応ね知っておかなきゃいけないんです、はい、で私はじゃあ自然をね破壊する側かっていうとね破壊する側でもありますし破壊してる人のおかげで生活してる側でもあるんですよ、はい、だって私がね食べるお米はね自分の耕作放棄地を開拓したやつじゃないですもんね誰かが森を切り開いてでそこに生えていたもともと生えていた木をたくさん切り倒してで、流れている川の流れを変えてそして、もう土地もどんどん自然のものじゃない状態にしてそこにもともと植わってなかった植物を植えて植わってなかった生物を呼び込んでそして、できたものをおいしいおいしいって食べてるわけなんですよ、はい、なんでね、まあ、私もねその田んぼを作ってないですけどそういう田んぼを作っている人のおかげであるのはあるんですね、はいうん、そんな感じです。でね、ま、なんでね、自然はね、確かに素晴らしいものであるんですけどね、まあ、どちらかというとね、こう人間はね、その自然を克服しながら、生活してますよって、生きてますよっていう、ことはね、一応ね、知っておいた方がいいかなと思います。はい。で、自然をね、まあ、克服するってね、じゃあね、自然は仲間じゃないのかっていうとね、友達じゃないのかっていうとね、まあ、確かにね、まあ、友達って感じじゃないでしょうね。じゃあまあ何かっていうと、まあ、やっぱね自然はね何でしょう自然から身を守るのが、まあ、人間の目的なのでなのでねいくら自然を愛する人もね、ね自然を愛する人、まあ、私も自然を愛する人ですよ、はい、で、まあ、誰しもね急にね自然の中にねポンってね放り出されたらね一番最初にすることは自然をねめでることでもなくてね自然をね、尊敬することでもなくて一番最初にすることは自然から身を守ることだと思うんですよ、はい、でそれはね自然から身を守ることっていうのがまあいろいろありますよね、はい、で、今日出させていただいた、ラジオ番組 のスポンサーをしてるね企業さんねアウトドア用品を作ってるんですけどアウトドア用品だってね、まあ、自然のね過酷な寒さやねあとね雨や風、まあ、あとまあいろいろね飢えとかね、まあ、そういったものからユーザーを守るために一生懸命自然のことを学んでそして商品を作ってるわけなんですよね、はい、そして、ユーザーはそうやって自然に守られて初めて自然を楽しむことができるんですよ初めて自然をですね尊敬することができるんですよねはいなので、なんでしょう。もう自然をね、克服することとね、自然を愛することっていうのはね、これはね、相反することじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、あとね、まあそういう意味で言ったら、まあ、農業っていうのはね、自然かっていうとね、自然じゃなくてね、自然にね、どんどんどんどん手を加えていくものじゃないかなと思います。はい。で、やってるとね、すごい思います。じゃあどんどん手を加えまくるのが一番いいのかっていうとそうでもないかなとも思うんですよねはいはいなんかなんでしょうまあそれはね自然に手を加えるのがねまあしょうがないと思いますよでしないといけないと思いますよなんですけど大規模にね自然にね、手を加えると最終的にね我々人間サイドが困ってしまうのでそれはしない方がいいかなと思うんですよはいそれはまあどういうのかっていうと土地がね後戻りもできないような形で土地を利用するとかですねあとね、まあ、生物とかがね、生物資源とかがねもう二度と戻らないような手を加え方をするとかあとはね、もう土地をねもう無計画にどんどんねこう開拓していくとかね、まあ、そういったものはねしない方がいいものじゃないかなと思います、はい、結構まあなんでしょうあるのがねその焼き畑農業とかね、まあねうん、伝統的なものですって、ね、すごくそれ自体はねすごくいいんですけどねでもねなんかどんどんどんどんね野に火山に、ね、火を放ってからね開拓地を広げていくっていうのはね、 農地を広げていくっていうのは巡り巡ってね、まあ、人類サイドがね損をするので、そういうのがないようにしたいですね。はい、じゃあね、もう環境負荷のないねのできるだけ低い農業っていうのは何なのかっていうとね、ちょっとまあ私もね結論よくわからないです。はい、でよく言われてるのがね、有機農業はね環境負荷が低いですっていうふうに言われててね、まあ、それはそれでね、結構合ってると思うんですよ。はい、有機農業、まあ、有機資材とかね、地元の中でねこう揃えられるものを、まあ、肥料とかですね、まあ、そういったものを地元の中で循環していきましょうとかいう考え自体はねすごいいいと思うんですよ。はい、遠くからねこう特定のね物質ばっかりをねこう持ってくると、なんでしょう、土壌とかね、その国に、まあ大きな目で言ったら国ですね、国にあるねバランスがね崩れてしまうので、なので地元の中でねできるだけ回しましょうっていうね、まあ、有機農業のね考え方自体ね、環境負荷を軽減するっていう意味ですごくいいと思います。はい、もういいと思いますし、でもね、じゃあ有機農業ばっかりすれば環境負荷が低いのかというと、そうとも言い切れないんじゃないかなと私はね思うわけなんです。例えばね、まあ、物にもよるんですけど、有機農業ってこう作業効率がねどうしても悪くなる場合があるんですね。でそうなってくると、その分どうするかね、みんなが食べるのを我慢してしましょうねというわけにはいかないんで、そうなるとたくさんのね広い土地が必要になるんですね。で広い土地が必要になると、それだけね環境負荷がね高くなるので、環境にね与える影響が大きくなってしまいます。なのでね、まあ、そういう意味でね有機ばっかりにしたらいいっていうわけでもないんじゃないかなと思います。はい、でまあ、有機農業はね、科学的に合成されたね農薬の使用がねこうもうかなり制限されているので、まあ、そういう意味ではね、環境負荷の影響は低いんですけど、でもね実際ね農業やって思うのが、生物に与える影響っていうのがね、薬剤とかでその場で生きてるものを殺すとか、そういうのの影響はね意外と少なくて、生息している場所がを減らすとか増やすとかいうのの方が生物のにちょっと大きな影響を与えるっていうのはすごい思うんですよ。これどういうことかっていうと、何でしょう、まあ、虫とかですね、こう虫をねこう、まあ、ある畑にいる虫を農薬を使って一回全滅させましたって言ったら、それね与える影響大きいと思うじゃないですか。なんですけど、まあ、影響が大きいのは、まあ、そうやってねこう農薬で一回全滅させてもまたねもう何ヶ月かしたらもう蔓延しちゃうんですよ。虫がねすごい増えちゃうんですよ。それはねもう農業やってる人だったら何回もね経験してると思います。はい、なんですけど、もともといた生物がいなくなるっていうのは環境が変わることなんですよね。はい、それどういうことかっていうと、まさに私がやってる耕作放棄地開拓がまさにそれだと思うんですよ。はい、で、実際ね、なんか小さな虫のことはねちょっと見てもパッと見よく分かりません。だけどねこう草を払ったりね木を払ったりすると、そこに生えてる植物の植生はね一気に変わるんですよ。はい、例えばね、セイタカアダチソウがねものすごく生えたところを刈り取ったら、セイタカアダチソウはもう生えてこなくなりました。じゃあその後どうなったかっていうと、マメ科の雑草がねすごく生えてきたところがあるんです。でマメ科の雑草が生えてきたところにはどうなったかっていうと、そこにはねアブラムシがたくさん繁殖してね、ものすごいアブラムシが繁殖するようになったんですよ。はい、でこれどういうことかっていうと、ね、これ環境が変わったら増える虫がいて減る虫がいるっていう、まあ、そういうことなんですよね。はい、であとはね、まあ、場所によってね杉菜がいっぱい生えてきたところもあります。これ先週お話しましたよね。はい、まあ、こんな感じでね環境を変えるっていうことがね、まあ、一番ね環境負荷に大きな影響を与えるんじゃないかなっていうのを、まあ、耕作放棄地開拓してるとすごい思うんですよ。はい、なんでなんか結構こういうニュース記事を見ると、本当って思うのはそういう理由ですね。何でしょう、何々の農薬を使ったからこう野生のなんか生物の何かが減ったとかね言われてもね、本当かなと思うんですよね。はい、だってまあそれは減りはすると思いますよ。でも減りはしてもね、だってそれで減りはしますけど、環境がそのままだとねこう一回減っても増えるんですよ。逆にね環境がね悪いとね、そこにいくらねよそから連れてきた生物をねこう放ってもね増えないんですよ。まあ、増えることもありますけどね。はい、なんで何でしょう、なんか たまにニュースになったりとかしてるんですけど、アユとかなんかああいうね水生生物をねなんかどっかの川に持ってきてねなんか稚魚とかをね放出したりする、放流したりするのね、なんかあれはなんかそんな意味ないよみたいなことはよくね生物の専門家の人によく指摘されてることですよね。はい、まあ、なのでその環境が変わらないまま生物をねこう連れてきてね放流したりいる生物を殺しても影響は限定的、はい、その代わり環境を変えると元々いた生物にも大きな影響を与えますというのが耕作放棄地を開拓しながら思ったことです。はいね、そうですね、まあ、そんな感じですね、まあ、だからね、まあ、これはまあ割と今日出させていただいた FM 長崎さんの番組でも、まあ、結構正直に話してきたところです。まあまあ、ただね、今日出させていただいた番組はなんかまあこれの話だけしたわけじゃないので、まあ、なのでね、耕作放棄地これだけゴリゴリ掘り下げてはいません。はい、はい、なのでね、ねまあ、これナヤラジオくらいですね、まあ、ここまでね耕作放棄地の話を掘り下げたりするのはですね、はいはい、まあそんな感じなので、なのでね、まあ、ね自然はね素晴らしいですし、ね、まあ、農業はねもう非常にねもう役立つものですけど、でもね自然と農業はねこう一体じゃないですよっていうことをね、まあ、皆さんに伝えたいですね。はい、どちらかというと自然は自然、農業は自然じゃなくてもうゴリゴリ人工ですね、自然に手を加えるものですね、はい、そしてまあ自然の恩恵みたいなのはまあ預かってはいますよね、こうお日様の光とかねそういうのありますけどね、だけどね、自然にね、まあ、の分類には当てはまらないんじゃないかなと思います。はい、自然豊かですねって言ってね、こう、ね、都会の方がこう 見渡した土地にはですね、そこにはねたくさんの田んぼがあったりするんですよ。そのたくさんの田んぼはね自然じゃなくてね何世代にもわたってねこうみんながね石を組んでね、そして土地を鳴らしてね耕してね、そして水路を作ったものなんですよ。はい、なのでねもう自然じゃなくてゴリゴリ人工ですよ。はい、でじゃあね自然はどうかっていうとねすごいですよ。そうやってねゴリゴリ人工に的に作ったもののところでね全く新しい生態系作ってるわけですからね。だってねこれもうちょっとしたらね分かりますよ、田植えしたらカエルがいっぱいやってくるんですよ。はい、でね水路の中でね土壌が生きてるんですよ。はい、でまあそうね植物もね全部入れ替わったわけですけど、それに適応したものがねそこにね生息してるわけなんですよ。はい、でなのでまあ農業はね人工だっていうふうにね言いましたけどね、まあ、そんな中でねやっぱりね自然ってねすごいんだなって思うことはねやっぱりいっぱいありますね。はい、そんな感じです。自然のこと最後の最後にちょっと褒めたっていう感じですけどね、そんな感じでよかったですかね。はいね、まあナヤラジオ、まあ、そんな番組なんで今後もよろしくお願いします。はい、というわけでねもうそろそろお別れの時間になってきましたよ。今日はね聞いていただいてありがとうございました。今日3月最後の放送ですね。はい、今日は耕作放棄地についてお話しさせていただきました。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。